ゲスト来んの？
ああ、2日前にブッキングして通ってしまったらしい。
困ったな。台本ないよ。
仕方ない、このまま始めよう。レオどうぞ。
もう？
もう始まってるんですか？
よし、タイトルコール。
カーネル、
モーマと
須田キングの
全略デジオ。
サンドレーダーカーネルです。
ビューティフルドリーマーのモーマです。
ゲストの須田キングです。
ゲストのじゃないでしょ。
まあサイト名ありますけど。
あるでしょ。やりなさいよ、
ちゃんと宣伝。
じゃあ最初から、サンドライダーカヌルです。
ビューティフルドリーマーのモーマです。
アンネームドストーリーズの須田キングです。
1年1ヶ月ぶりのゲストです。
ゲストですね。
ゲスト自体が1年
経、そして前回来たのもさっき、つさくんね。
そうですね。
確かに途中ゲスト挟んでねえもんな。
てかもう前回以降あんまり回数が
稼いでる
し、もうレギュラーなんじゃねえのっていう。
いいんじゃない、いいんじゃない。で、なんだっけ、何
の話だっけ。ということで、久しぶりなんですよ。
あ、そうですね。
ですね、前回が、4月の終わりぐらいの。
4月の終わり、はいはい。そんな。
そうですね。
マジで
現在9月の終わりの。
9月の終わり。俺さ、なんか9月さ、仕事ばっかりしてたからいつも終わってる感じがね。頭の中でね、まだ8月な感じがしてんの。8月の終わりな感じがしてんだけど。
夏も終わりました。ついでに言うと、春も終わりました。
春も終わりましたか。
このラジオ的には、
ラジオ的には
春と夏が終わってしまいました。
じゃあ
ということで、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
ね、何回かあったんですよ、確かに。
ああ、そうね。
6月とか7月とか、だいたい月1ぐらいで打ち合わせみたいなの
やろうとは言ってたんだね。
はあるんですけど、まあ大概ね、
いかんせんね。
まあ今回オープニングにもあったように、緊急で、
本当に緊急で2日前にね、しかもツイッターでね、ツイッターで、東京行くよって言うから、何するんっつって、で、なんか、東京に用事あるんですっつって、でも、一泊してすぐ帰るんですっつうから、うち泊まりゃいいじゃんっつってね。
お言葉に甘い。
そうそうそうそう。
ということで、だからオープニングの、あれは、
割と
作った話じゃなくて、
割とリアルな話。
ほぼ、なんていうんですかね、リアルな、
そうだね、
リアルな話。
かなりリアルな話です、
ね。ノンフィクションですから。
ノンフィクション。
ということで、ゴジラ見てきました、そういえば。
俺も行きました。
急にだけど。
ね、ちょうど2日前くらい前に見てきた。
2日前？
うん、ちょ
っとギリギリで。だって9月の終わりで出たよ、今。
まだやってるのよ、ギリギリで。
本当に？
まあ、観客4人しかいなかったんで。そんなエンディングって字幕で英語のタイトルが流れるじゃないですか。でも俺なんかあるかなと思って、一応全部見ることにしたんですよ。あれ終わって、明るくなって立ち上がって振り返ったら、誰もいませんでした。
誰も期待してなかった。
まあそれそうだよね。
まあ何もないですよ。
あ、でもまあ面白かったね。
面白かったですね、新しいゴジラっていう感じで。
まあ、あれでもいろいろとさ、変わってるというか、やっぱり昔のゴジラをね、昔の日本のゴジラが見たかった人はやっぱちょっと違うもの。やっぱちょっとだけ中身の話をするとさ、結局ゴジラが神の扱いなんだよね。人間の敵じゃない。
そう、人間がやっぱり出てきたら攻撃するじゃないですか、ミサイルでね。ゴジラ全部無視して突き進むんですよ、敵に向かって。
だから その結局人間の対人間の恐怖として描かれてるわけじゃないっていうのが、
まあ、人間側としてはやっぱりそのゴジラも一緒に片付けたいっていう感じではあるんだけど、ゴジラ自身がその全然人間に敵意を示さないっていうのは新しかったかもしれない。
ね、あれがすごい面白かったですよね。続きやるらしいですけどもね。
まあ、ずいぶん先になるみたいですけどね。何年かね。
どんな脚本にするのかね。
なんかモスラとか出るっていう話もありますよ ね。
出すのかい。
でもオリジナル的に進んでもらってもいい気はするけど、
ね。俺もそう思う。なんか下手にね、キングギドラとさ、が出てきてみたいなさ、宇宙 X ステージに
X ステージは出てこないと思うな、もう。
とかなんかさ、そういうさのがないっけいいなと
思
う、
ね。だからね、どっちかというと俺平成 VS シリーズの世代なんだけど、ミレニアムも結構いろんな新しい設定のゴジラで、造形も新しい感じだったので、ミレニアムシリーズみたいな感じだった。
ね、
俺の感覚として、
中としては、
解釈としては、ね。それこそほら98年の、なんかイグアナみたいなのが、あのショックを体感した世代は、今回はゴジラだ
と思う。ゴジラだったねって話だね。あとはあれですよ、 CD ウォークマン。
あ、そうなんですよ。ウォークマンつったら CD。 っていうのがこのビューティフルドリーマー的にはなんですけど、ちょっと調べたら
もうとっくにあれだよね。
ちょっと調べたらその 7月ぐらいから生産止まってて、すごい値上がりしてるんですよ。そのソニーがずっと生産してて、
はいはい、
だから要するに特に告知もなく、カセットとか終わるときってなんかちょっとニュースになっちゃう、
はいはいはい、
MD とかもさ消えるっていう、なんか何のニュースにもなってないのに、うん、この夏の間にひっそりと生産が終わってたっぽい。
いやだってさ、すごいさ、あれの言い方ですけどもね、もうね
モマさん的にはこれからどうするんですか。
これから、はい、使い続けるよ。
使い続ける
シリオ、
うん、壊れたらまあヤフオクとかあるでしょう。
まあ、うん、多分ね 4,5 年はいけるね。ああ、うん、もう2回ぐらい買い替えは可能だと思うけど、
だからそれこそね、一応なんかどっかすげえ安いメーカーが生産、まあ、新しいのを去年ぐらいに出してはいる。
流通在庫だけで十分数はあると思うけどね、うん、なんでそんな硬くない。
いや俺 CDR でにしてるから、
うん、あの
全部で、しかもあんまり使わないからウォークマン自体を、
うん、あ、まあまあね、そうそうそう、外に、ね、持ち出さないっていうのはね。
だからいちいちそのためだけにデジタルにすると、それだけそのなんだ月に何回か使うか使わないかぐらいのためにっていうのがすごい面倒くさい。
なるほどね。
まあ、今まで積み重ねてきた経験が。
そうだよね。そうそう、逆に僕なんかだって何百ギガじゃ聞かないぐらい音楽あるからね。
ああ、逆に今からだからその全部 CDR になってるやつをぶち込むのが面倒くせえ。
なるほど、ね。
はっきり言って。
もうだって自分も。アルバム再生するのパソコンで万歳。
あ、
だって今だってそこそこするパソコンだったら普通にもういや、スピーカーいいですからね、
うん、ちょっといいらしいですね、
は
い、
まあ、僕はね逆にね あれをおすすめするよ、うん、ハードディスクの、
うん、
ハードディスクに対応してるあの CD プレイヤー、 CD じゃねえやプレイヤー、
うん、
でネットワークとか組
む、つながるやつ、ね、
そうそうそうそう、うん、とか、まあ、単純にハードディスクを USB でブスッと挿すタイプでもいいと思うんだけど、
俺が使ってるコンポはね、あの一応 USB ちっちゃいやつに音楽入れると、一応聴けるようになる、
うん、USB メモリじゃなくて、うん、もうそれこそな1テラとかの、そうそうそう、 3.5 インチが動くっていうのがやっぱ個人的なおすすめかな、
うん、今そういうミニコンポが主流になって
ますね、持ち運べるしみたいな、ね、
うん、違う違う違う、はい、ただ単に、
保存しとくっていう、
あとハードディスク、
あ、そうそう、
ね、食べて、
う
ん、それを挿すんですよね、
そうそうそうそう、だし、まあ、もしくはそのエアプレイとかで、うん、パソコンから送っちゃう、アンプの方に送っちゃって、あのダックをそのアンプ側コンポ側でやるっていうのは、まあ、本質的にはいいと思うんだよね。
まあ持ち歩くんだったらそんなにっていう感じではあるかもしれない、うん、
今の話にねちょっとつながるかもしれないですけど、うん、スザク君とさっきちょろっと話しててね、スザク君の方の地元の、
まあ、大阪の日本橋に今ある北谷の恵比寿橋、北谷恵比寿橋が関西で一番でかいんですけど、
うん、
なんかツイッターこの前見たら CD レンタルやめちゃって、
うん、というね、
これは大きいですよ。
大きいかい、
どうするんですかね、まあ、その辺の音楽ユーザーもね、その辺ですよ ね、
もうもっぱらのレンタルユーザーとしては、
そうだね、まあもちろんさ、ジャスラック的に言えばっていうか理想はね、
まあ買ってくれる
んですね、買ってくれた方がいいって話だと思うんだけど、
まあ買って買うのは買うけど、
うん、
それ以上に聞きたいのはレンタルみたいな人多いですからね、
まあ ね、うん、それでまあ結局そこから入る人も少なく、
最初の入門に3000円はちょっと
そうだ、ね、だからレンタルで聴いててちょっと今回から買おうかなみたいなっていうアーティスト結構多いですからね、
ああ、うん、だからねそういうのがなく、これはちょっとね、頭の片隅にでも置いとかなきゃいけないニュースじゃないかなとは、
後々大きくなってくるんじゃないかなって、
うん、っていう話でしたね。
でまあ夏
の話に戻りますあーそうくん、夏何やってた。
夏ですか、
夏
兄様に今年も毎年
兄様ね、
毎回そうですよね、
まあでも兄様はほら、うん、もう1ヶ月前の話だから、
あ、そうですね、
そうです、
あのとりあえず置いといて
置いといて、
あ、他は、
そうですね、まあ夏7月ホームページリニューアルしました。
お、なるほど、
はい、
まあワードプレスにしたん
です。そうですね、制作環境一新して、
ああ
今までホームページビルダーを使ってやってたんですけど、
うん、
まあ新しい 古き良きがビューティフルドリームやってくれてるんで、
そうですね、
新しい方向に行くかって言って
なんでお前にっこりしたの今
古き良きがね、うん、おそれもうちの担当っていうか、まあ、あれは再現できないです
何があ
のフロントページエクスプレスですから
誰が持ってるっていう話ですからね
ちなみにまだフロントページやってるの？
そうだよ。
だってあ別にさフリーであるじゃんエディター
アルファエディットとか、
うん、いやでも全然使い勝手的にはフロントページっていう、
あそうですか、う
ん、あの質感は出せない、
ね、何の質感だかもしれないわかんないですけど、ね、あの
レトロな質感ね、
あそうですか、
何人世の中で使ってるんだっていうレベルですけど
2000年序盤のあの、うん、感じ、
あなるほどね、あまあ2000年序盤かよあれは Windows
2000年前後かな、
だって、
うん、XP がなくなったら
使ってるのだってさ
あだから95番だよ、ね、ついてたのは98とか95とかだけど、
うん、そうだよね、うん、
ただほらホームページ的に、うん、そのまま使い続けてた人たち的にはまあ0年代序盤がギリかなっていう、
あ、ね、あどうですか逆に完全にウェブマターとか、
あそうですね、あまあ今までビューティフルドリーマーの古文勝手に名乗ってきた、
うん、卒業しまして、
うん、ちょっと新たな自分のカラーを出してみよっかなみたいな、
あなるほどね
いいことですよね、
なるほどね、こう親分的にも
それはいいことじゃないですか。
まあ、
あんまりバッティングしてもね。
そもそも、ホームページっていう、ブログじゃなくてホームページで、レビューサイトとかやってる人はもう何人いるんかっていう話ですけど。
ね、うん、まあ、ブログはあるけどね。
ブログは多いんですけど、
そうそう、
今自分で一から作ってる人ってどれぐらいいるのかなってやっぱ気になりますね。
いや、いないんじゃない？だって結局、自分一人やる場合のメリットってさ、うん、ない
よね。まあ、ブログの方が検索にも引っかかってくれるし。
検索に関してはどっちも引っかかんじゃない？ああ、でもそうか。優先順位
としては優先順位か。かなりそういう対策してるんだろう。
ああ、なるほどね。その最近入った後に探す分には、うん、ブログだと、うん、まあ、探すのカテゴリー分けとかしてないと
大変だよね。メニューを作ってない、うん。アルバムだったらアルバムリストを作ってなかったりするところが多かったり。
うん、なるほどね。
そうするとホームページの方が全然
見やすい。まあメニュー的にはね、うん、そうだ。
過去のコンテンツを見ていく上では確かに、ホームページの方がっていうのがある。
そんなこんなで一曲。
ね、新曲忘れちゃったんで、
忘れ、
ちょっと前のアルバムから。
あ、はいはい。
あの言わなくても分かると思う。
はいはい。
タイニーラブ、浅岡優也さんです。
はい。
ですね、前回募集したテーマですね。
前回、
テーマのコーナーです。
はい。
前回、
佐久間正秀さんについてということで。亡くなったのは今年の1月です。
なんかさもうさ、
はい、
8ヶ月だからさ、あのどちらかというと一周期が見えてきたっていうね。
そうなんですよね。あの今年の1月に亡くなって4月に募集して、はい、おそらく、投稿してくれた人も。忘れてるんじゃないですかね、この5月何日とか、
ね、皆さん本当ありがとうございます、本当にね、
そうですね、全然投稿が来ないって言って5月の何日とかに、
ガッと来て
結構連続で来て、
確かあの時撮ろうって言ってたんだね、
そうですね。
そうで、じゃあちょっとごめん募集をね追加でやってくれっつっていう話だったんですけど、まあまあまあ、
まあ、そっから4ヶ月です。
落ち着いて話ができるという、ね、期間がね空きましたから、
ゲストもいるしね、
ゲストもいるしね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲストを巻き込んだというね。全然参加予定がなかった。参加予定のなかった。
はい、ということですね、まずは千ユニさん、
はい、
ありがとうございます。昨年末の青山純氏、大竹栄一氏、年末の屋敷高人氏に続いて大きな偉大な音楽さん、音楽家がまた一人天国へ旅立ってしまいました。グレーをはじめ時代を踊ってきた数々の名曲たちは佐久間さんなくして生まれなかったことも多く、功績はとても大きいだけに非常に残念でなりません。ご冥福をお祈りしますと、
はい、
好きな曲は、山下達郎のあくまで危険な香り、グレーの全まずグレーの楽曲全般ですね、
うん、
でエレファントカシマ氏の今夜の月のようにと、
はい、
そうですね、続きましたよね去年は。確かにね、
そうですね、年末に年末年始でね結構、う
ん、お正月に屋敷隆人さんが亡くなって
だね、うん、やっぱあれ東京だとさ、うん、そこまででもないけどさ、そこまで行って委員会の人っていうんだけどさ、向こうだと、うん、
まあ結構
関西だとやっぱ多分影響が違うんじゃない、
まあご意見番がもういなくなっちゃいましたからね。
一応番組名としてはね残ってるけどね、うん、そうね、大竹栄一さんもね、
うん、
やっぱね日本でのステレオとかさ、そういうのの第一人者というかさ、ラジオとかもそうなんだけど、
うん、
これもまた一つねありますよ、いろんなことが。
そうですね、だからそれに続いて1月になって佐久間さんも、うん、あのがん自体を公表したのがちょうど1年ぐらい前ですかね、8月。
ああそうですね、
だその時はだからもう年内も持たないかもしれないみたいなことも言ってたんですけど、あまあ1月までねっていう。
そうだね、最後までやってらっしゃったから、
ね、12月ギリギリぐらいまでね最後の曲っていうのをね、うん、レコーディングしました。
お次、龍石あかねさん、
はい、
お恥ずかしいことに名前は分かるものの、どなたをプロデュースしてどのような名曲を世に出してこられたかを存じ上げないのです。おそらく聞けば分かるんでしょうけども、曲が世に出るとき、後ろのプロデューサーの存在が目立つ作品とうまく隠れて消えてしまう作品があると思うのですが、佐久間さんは後者だったのではと思います。あくまで個人的主観なので違っていたらごめんなさい。
これね、まさにその通りですよね、
うん、
うん、佐久間さんっていう人はだからあんまりその自分の名前を、
うん、
てか自分の色を出さないっていう、
あ
自分の色が出たらそれは失敗だっていうような考え方のプロデューサーでしたんで、
うん、なるほど、プロデューサーとしてはそう、
プロデューサーとしては、ね、
よく最近かどうか知らないですけど、この人の何々さんプロデュースといえばこれみたいな色があったりすると思うんですけど、あんまり佐久間さんはそういう方向を見せない感じで。
そうですね、だからまあ、グレーはずっとプロデュースしてたんで、
そうだ、ね、
ある程度イメージに残ってるかもしれないですけど、割とエレファントカシマシとかにしてもさっき上がったね、
うん、
あの一時期だけプロデュースしてたとかそういうことが多い。
なんかあのいい意味で、
うん、
その職業というか、うん、徹してたんだと思うんだよね。
そうですね、
うん、
まあ、裏方
としてね、うん、やっぱりそのインタビューとかも読んでも、うん、やっぱね、そのいかに、
うん、
そのやりやすくやって、そのもうそういう人たちが持ってるものをうまく引っ張り出すかっていうのがスタジオ内入ってから全てをプロデュースしたっていう、その声の出し方とか、うん、休憩もそうだし、うん、休憩する時間もそうだし、そのしてる時間についてもいろいろとその助言という形で、うん、サポートしてたっていうのは、その周りの方のインタビューとか読んでると、うん、そういう感じだったっていうのがあるから、多分まさにそうだったんだろうね、うん、
だからそういう意味じゃ逆にあんまりだからその佐久間さんってあんまりよくわからないっていう人の方が多いのかなって、
うん、
普通の一般的なリスナーは、
ね、
そういう人が多い、うん、だただそれが佐久間さん的には成功だということです
ね。佐久間さんの良さでもある、
うん、お次、ポチさん、
はい、
好きなミュージシャンがですね、筋肉少女隊の7枚目のアルバムのエリゼのためにと UFO の恋人をプロデュースしたと、佐久間さんのプロデュースだけあってアルバム全体の雰囲気はセルフプロデュースのアルバムに比べてかなりポップ度が増していると思います。
お、はい、
これ分かんないな。
佐久間さんがプロデュースすると割となんていうんですかね、そのポップな感じというか、うんうん、ロックのミュージシャンでも聞きやすさ的な
売れ線
まあ、売れ線すぎない売れ線というか、
ナチュラルの売れ線、
うん、っていうか、そういう感じはありますよね、う
ん、素朴な感じが出るんですかね、
うん、なるほどね。リスト係さん、
はい、
投稿は初めてですが、いつもいろいろとお世話になっております。あ、こちらこそ、こちらこそ。初めてですか？
この間会いましたね、須崎さん。
そうですね、3人で。
はい、あ、そうですか。コンピレーションアルバム、桜ドロップスに収録されたアーティストはほぼ全て大好きですね。とにかくアーティストの個性を殺さずに極限までポピュラリティを高める魔法のようなプロデュースだと思います。こうしてみるとジュリアンド・マリー、スティック・ブルーなどに、終始制作にサポートしたアーティストと、ある時期必要な範囲で肩を貸したようなアーティストに分かれるのかと思います。後者で言えばブレイク期に決定的なヒット曲をアシストしたグレイ、エレファント・カシマ氏が印象に残っています。そういえばエレファカシの宮本浩二がいわゆる売れ線に挑んだきっかけとしてグレイに刺激されたというインタビューを読んだことがあります。ラズマパズはデビューアルバムだけが佐久間正樹がプロデュース、もうポップとしか言いようがないアルバムです。今回のコンピは、大ブレイクしなかったアーティストの曲もたくさん収録していたのが嬉しいですね。これを機にまだ多くの人の耳に影響が届いてほしいなと思います。
はい、コンピレーションアルバム佐久間ドロップスというのはね、
はい、
2月か3月かに、追悼版として出たんですけど、はい、生前にね、佐久間さんが選曲して自分のプロデュースした曲の中から気に入ってる曲を、そして、最後にレコーディングした曲が最後に新曲として入ってるっていうアルバムなんで、今回ね、興味持った方は、このアルバムを聴けばひとまず佐久間さんっていう人がどういうプロデュースをしていたかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。
残暑クセ毛が大爆発、全力でしょ。